という書き方ですね。そしたらですね、例えば寺本さんが今日、出たいなと思っていたコンセプト云々をこう無限に出していくというのは、この中からどうやったらそれは実現するでしょうか。この今日一日たくさんなんかお話しして、なんか頭うにうにしたんだけど、結局これどうやって使うんだみたいな、どうやって使いましょう、普段で、普段使いで、はい、
まあ、まさに帰りの新幹線でそれやらなきゃなと思ってたんですけど、
はいはい、
普段使いで、
はい、これも全員共通ですよね、そのコンセプトとか。もうまさにあのマーケティングとか反則って企画の数がこの作って作って売ろうたくさん回せるかどうかにかかってるじゃないですか。
そうですね、まあ、すぐできるなと思うのは、
はい、
もうやろうとした企画に関してどこの軸なのかっていうのと、
はい、
それが自分のその自分あそこの軸で自分の会いたい軸に乗ってるのか、
記者それとも寺本さん、
自社
大
学出版という会社の方
にあります、はいはい、
そちらの方が、まあ、固まってないので何をすべきかっていうのはちょっと固まってなかったので、
あ、はい、
まあ、フレンドリーの軸で行こうかなと今思っていたんですけど、
はい、
その軸の上にの新しい企画は乗るのか、で乗らなくてもやるのか、
乗らなくてもやるのか、はい、分かった上で、
分かった上で乗ってないけどやる、
はい、
これは短期的だけども、
はい、取っていくのかと、はい、キャッシュ取っていくのかとかですね、
そうですね、
はい、
そういうことの切り分けはすぐできるかなと思います、ね、
はい、
コンセプト、
うん、
戦略的な話だったので、
はい、
まあ、正直僕はそのプロモーションとかセールスレターのコンセプトとかアイディア の、
はい、
あの切り口のどっちかというとその戦術的なところを、はい、まあ、イメージしてたので、
はい、どうやったらいいのかと
どうやったらいいんじゃないですかね、はい、っていうところを考えなきゃいけないです。
例えば今その、石川さんのか、石川さんのしたやつがですね、そのままコンセプト作りに、あの会話がそのまま使えます。例えば、もう超適当でその、アプリ検索、それからいとこのお兄ちゃんに電話してというふうに、分岐していったじゃないですか。この分岐の数だけプランって立てられるはずです。だからもう最初の段階では今もう何回言いますけど、アプリ検索の上に置いとく、それからお兄ちゃんのところのどっかに、なんかマーケティングのプランを置いとくっていうふうに、例えばさっきのって、地下鉄で電車を待っているシーンでとかって言ったじゃないですか。そこのシーンの時にその人がどういう性格、どういうパターン、モードでどういう行動を取るかっていうのを話して、まあ、適当に3つぐらい挙げたじゃないですか。それで3つ挙げたら、3つがですねアイデア出しになるわけです。その3つが今のはもうじゃあアプリ作るわけでもないし、検索のところに何か置くわけでもないし、いとこのお兄ちゃんのところに何か DM を送るわけでもないから、それは今の話と全然関係ないですけど、ご自分のお客さんの中でさっきのコンサルのお客さんとか、仕事の忙しさで、新幹線でどうのこうのしてるとか、パソコンの前で2時に疲れたって言ってるお客さんとかいうのを分岐させていくことはたくさんできますよね。でそのまま風呂に入ろうとしている、トイレに行こうとしている、布団に入ろうとしている、それが朝なのかもしれない、夕方飯を食っている時かもしれない、商談してるかもしれないっていうふうに、あのラダリングを考えれば考えるほど、うん、シーン分岐は異常にいっぱいできてきますよね。
そうです
ね、はい、そうするとそのシーンでどこに立ってればいいのかと、うん、自分が、うん、っていうプランはたくさん出ますよね。
そうですね、
はい、でそしたらたくさん出たら出すときはですね、戦略とは打ち手が広がることなので、打ち手は広げていっぱい広げればいいんです。その後ここですね、5ジャンルで全て出す軸で検証ですね。例えば、そうですね、さっきの英会話教室に通っている人が旅行に行って 帰ってきてやっぱりダメだったと思うことってありえますよね。まだ一回も行ったこと、一回も英会話教室に行ったことない人もいるだろうし、行ってるのにはやっぱダメだと思うことってありますよね。と英会話教室側からすれば、するお客さんが2種類いますよね。で、2種類のお客さんの新聞機違いますよね。一回も行ったことない人だったら、どこいい？みたいな会話なのか、ネットで検索するのかなんだけども、行ったことある人なら、もう一回帰ってこようかな、みたいなモードになるかもしれないですよね。そうすると、ここのアイデアが出てきますよね。さっきの、OL の帰ってきたお姉ちゃんのシーンをいっぱい考えていくだけで。で、もう一回買ってもらえる、点数を増やしてもらえる、単価をアップする。これは軸次第で順番は違いますので、まずいっぱい出していくんですよね。5ジャンル分。大丈夫ですか？あと多分10分15分で終わりますので、最後のなんか一番多分頭を使っているところだと思うんですけど。
5ジャンルってこれですか？
あ、そうそうです。その5ジャンルのことをジャンルと言ってます。すいません。はい。
全て出すって言っているのは、さっき言ったそのシーンの、
はい、
をこれに乗っけて、
例えばですね、これは人の性格によるんですけど、新規獲得ばっかり上がりがちな人もいるし、この頻度向上ばっかり上がりがちな人もいるし、これ結構傾向でですね、偏るんですよね。
漏れなく出せる。
できれば漏れなくなんですけど、例えばこればっかり出てるなら、なんかお客さん維持みたいなのなんか考えられないから、そのお姉ちゃんのシーンで試験を考えるんですよ。僕がレターを書いたりメルマガを書いたりすると、よく言われるのが、なんか僕の生活見てるんですかみたいな、いうふうによく言われるんですけど、だってこれだったりするわけですよね。なんかスパイ衛星でもつけてますみたいな。そうすると5個のジャンルをですね、意図的に出すんですね。じゃあもう少し、はい、どうぞ。どうぞ。
やっと起きてきた。
起きてきた。16時40分くらいだった。
舞台化さっきのシーン出しじゃないですか。
はい。
で、そういう5ジャンル分出たかなって、まあ、考えながら、まあ、もっともっと。まあ、
100個でも50個でもいいけど。はい。
で、軸で検証っていうところで、はい、自分の、今、そう、聞こうとしている軸で見て、うん、出したもののうち、どこにフォーカス当てようかっていうところを絞っていこうという意味だ、そこは。
その通りです。例えばここでこれがないとですね、
はい、
新規獲得が好きな人は新規獲得ばっかり出てくるので絞るも何もですね、あ、なんか新規獲得ばっかり出てきちゃうんですよ。
得意なところばっかり、
得意なところ、はい、傾向、過去やってきた傾向とかが、なのでここ出して、おちょっと待てと、俺はこの軸だから この辺から行こうかというふうに、それこそ高線順位がついている。そうするとそれ自体は企画になるので、打ち手としてすぐ手は打てることがいっぱい出てくるはずなんです。例えばホームページのなんかわかんない修正かもしれないですね、小手先の修正とかでもですね、この中で上がってくるかもしれません。さっきの海外帰りのお姉ちゃんがですね、その子は、ジオスかガバに行ってるわけですね。で、帰ってきてお土産渡したら、やっぱ全然ダメだったって言って、何をするかと言ったら、もしかしたらジオスもですね、ログインするかもしれないですね。自分のマイページに、もしかしたら電話してくるかもしれないですね。もしかしたら携帯サイト見るかもしれない。それって全部人によってルート違うじゃないですか。それを一生懸命考えるわけですね。そうするとこれできるね、これできるね、これできるね。で、その中で今自分はフレンドリーだったら、この2時間行こうかな、ここからはちょっと置いとこうかなというふうに打ち手になりますよね。
フロント商品からその、
はい、
広げていったじゃないですか。
はい、
広げる、
なんか今話を広げていった。
そうですね。はい、スタンドを想起するポイント
だ
ったと思うんですけど、
はい、
顧客維持とかのその案を考えるときっていうのも、はい、スタートとしてはそれでいいですか。別のものから
始めた方がいい、はい。今のフロントから考えた理由と合わせて説明したらいいですか。
そうですね、一応質問を迎えちゃんと言うと、
はい、
僕がなんとなく感じたのは、はい、フロントエンド商品 から始まっているので、
はい、
新規獲得なんじゃないかというイメージがあります。他の、ジャンルに関しても同じように、
うん、
なんかポイントありますか？
あ、ですね、なんでフロントから考えたかって言ったら、単純にですね、見てもらうと分かるように上と下に商品があるじゃないですか。上と下って時間軸とその商品の構成上、ここが買いやすい商品なので、例えばその新規獲得の初回購入ですよね。初回購入があってバックエンドがある、もしくは2回目がある、それのまあ名簿集めがあるとか、ここから考えてこっちを考えるよりも、この真ん中から考えるとこっちにもこっちにも一貫性が取れる。だから矢印がこうなってるじゃないですか。一貫性のあるバックエンド、ここからスタートするよりもこの真ん中からスタートすることで、これと一貫性のあるフロント作りができる。名簿、そのリスト集めのフロントだし、これと一貫性のあるバックエンドが作れる。だからここは商品開発ではないので、どんなお客さんがいるのかなっていうふうにまず考えるじゃないですか、自分のお客さんを。そうすると、あ、そういうお客さんなんだね、その人にふさわしいバックエンド提供してるかなっていうふうに顧客維持の商品のことを考えられます。ここで一貫性ずれてないかなとかですね、フロントと一貫性があるかなとか。フロントっていうのはこの、ごめんなさい、これもフロントですけど、じゃあリスト集めの。なんで今ので説明になってます？
なんとなく分かったんですけど、ちょっと具体的にさっきの英会話とかだと、
はい、
どう伝わるんですか？
英会話で言うと、英会話教室ってここ何になるんですかね？お試し入会みたいなのあるんですかね？それともいきなりなんか6ヶ月コースみたいなの買っちゃうのかな？
無料体験みたいな。
無料体験だとこっちですかね。その後何買うんだろうな。あ、エステとかあったらいいのかな。エステとかだと脇3000円みたいな感じですかね。
部品売りですね。パーツだけ。
パーツ
売り。
はい。パーツ売り。はい、で、その前あるのかな。その前だってこっから始まるのかな。うん、エステとかだと、うん。その前に無料登録みたいなのあるのかな、エステは。ダイレクト出版さんだとこれが、無料登録、メルマガ？
メルマガとかレポートとかでしょう
ね。レポート、そして例えば本とか、
本とか、
はい、
ニュースレターのお試し入会とかですか？
お試し入会。で、ここが、なんだろう、プラスとか、ダイレクト、ゴールドプラスとか。
ゴールドプラスとか、
はい、
高額のやつとかですね。
はいはい。で、ここは本があって、その前にフロントの登録がある。と、ここの本のことを考えれば、このお客さんの、分岐するその行動パターンというか、なんだろう、シーンがたくさん出てきますよね。そうするとそれと合ったフロントを、まあ、今もすでにあるんですけども、今すでにあるもののチェックももちろんできますよね。例えば、さっきの英会話で言うと、初回購入の人だったら、これから探すわけですから、大手を探そうとするのか、それとも通いやすい近所のですね、あまり流し入れないんだけれども便利なところを探そうとするのかっていうと、その登録の、例えばですね、初回集客リスト集めっていうのは、プロのことを売ったら多分軸がずれますよね。もしだから便利なところの地元の英会話教室だったら、で、大会社のチェーンでコンビニだったら、ここもコンビニである必要が多分ありますよね。プロのメッセージよりもコンビニな方が受け入れやすいですよ。一貫性チェックというふうに考えていただくといいかなと思いますよね。先ほど福田さんが言ったのかな、お客さんの中でコンビニで入ってきて、プロとかフレンドリーに分かれていくみたいな。入り口はコンビニなんだけども、プロとかフレンドリーって。だからこれ結構よくあるパターンですよね。マーケティングのパターンとして。フロントはなんか便利そうに見えるんだけども、入っていくと非常にプロを見せていると。 最後のこの 2,30 分で頭が混乱モードになってそうなので一回整理しますね何からしたらいいのかぐらいの感じになっているので、一番のポイントはいっぱい考えることがどうもあるらしいと。でもまだ軸決める決めないでまだ悩むかもしれないので、じゃあなんかできること何かないのと、これをやって、その時にこのアイデアを出して選別していくっていうのが、お客さんのシーンを考えていくと打ち手ってまず在庫が広がりますよねということですね。で在庫広がるんだけれども軸が決まらないと、打ち手が広がって打つ手が決まるとは言ったんですけど、軸決めないと打ち手が決まらないですよね。あの捨てられないから。打ち手が広がるというのがそこ今の話です。そのためにはお客さん、すでにいるお客さんの頭の中にこう入り込んでいくと、ぐわーっと。
今入り口が、
はい、
コンビニで、
はい、
次がプロになるパターンもあるみたいな、そういうのもあり。
例えばダイレクト出版さんとかって多分あれですよね、フロントは、とても便利そうに入るんだけども、多分バックで売ってるのはマーケティング、コピーライティングのプロ軸の商品を売ってる。もしくは、今寺山さんが言ったように今後はフレンドリーにしていくと。決してコンビニではない。でもコンビニの方が集客がしやすいわけですよね。なんか便利に使える、例えばアプリかもしれない、それこそ無料で今すぐ何とかができるみたいな。僕もそういう意味ではその仕事術が、7日で身につけられるみたいな便利さで集客してますね。それなりで、で入ってきてメルマガ読んでもらったらその、まあ、プロかフレンドリーか、あっちをこうなんか教育していくような感じですよね。顧客教育をしていくというような。では、最後まとめをしていきたいと思います。ですね、今日これからお配りするのを、ちょっとこれ先にお配りします。ちょっと書き方が、この言葉が適切かどうか分かんないんですけど、さっき石岡さんが、お客さん、今やるお客さんでやった方がいいんですかねっていうような質問をしていただいたじゃないですか。お客さんに聞くのが多分一番いいって言った中で、自社の強みを教えてもらえるような質問をしたらいいですよね。強みを教えてくださいと言っても、強みってお客さん分からないんで、なんで受けてくれたのかみたいな、なんで使ってくれたのかみたいな。でその時に予想があるのになんでうち使ってくれたのか、これって比較上でのなんでうちだよねというふうなことになるので、そうするとご自身の強みが分かってくるので、その強みが F なのか P なのかで材料にして決められるといいかなと。そうするとこの中でいうと強みが埋まり、軸が埋まり、お客さんが埋まり、そして VIP のことをもし見ているんであれば、多分この指標1も埋まってくると思います。セミナー、僕で言ったセミナーの参加回数、ちょこちょこ来てくれる回数なのかもしれない。それから飲み会の参加回数かもしれないとかですね。で、それがリピートの何かの指標になっているのかというふうに、多分全てのパーツが埋まっていくと思いますので、そんなふうにこう、ご自分のその情報を集めていかれるといいと思います。で、これが多分最後のまとめになるんですけども、一回考えたぐらいではですね、この一貫性っていうのは取れるはずはありませんので、今日は考え方をお伝えしましたので、何十回も回して修正すると、何十回も回してと というのが、僕のおすすめする、やり方かなと。そうするともうさっきの例えば野菜屋さんに行ってもあここは P と F をこんなぐらいでやってるんだなっていうふうになんか癖になっちゃいますよね。っていうのが、まとめになります。以上丸1日分お話をお伝えしながらあとワークとかでですね、実感していただいたんですけども何かご質問ありますでしょうか。1日分全部合わせてですね。
さっきの質問ちょっと関係あるんですけど、
はい、
コンビニに入って
ワークを作
れる、はい、ここ見た時に一貫性のバックエンドっていうのはそのがなんか変わってはいけないっていう意味なんかなと思ったんですけど、そういうわけではない。
変わってはいけないというわけではなくて、さっきの今日ずっと言ってることなんですけども、基本的には一貫している方がいいと、意図してやるのであればいいんじゃないのかなと。なぜならやっぱりコンビニで入ってきたお客さんにプロを伝えることって軸変わるので、あれって思わせてしまうわけですよね。なのでそこは一貫性があった方がいいというふうには思います。
はい。
はい。
あといい
はい。
オマージュ修行のですね、フロントエンド一番の、
はい、
軸ドナーとライバルってこう下にずらっと書いてるんですけども、
はい。
会話動画だと、この動画っていうのはどういう？
動画はですね、ずっと今会話してきた感じのことで、例えば松田さんが、エレベーター上がってとかなんか言いましたっけ？フロア上がってなんかこう飲食店こう歩いてとか、これ動画じゃないですか。
ああ、イメージするってこと
ですか？そうですね。
会話してるシチュエーションをイメージするっていうような、
そうです。
捉え方でいいですか？
海外旅行帰りの女の子がなんかイタリアンかなんかのレストランでお友達と喋ってるシーン。これ動画ですね。はい。給湯室で立ち話してると、これ動画になりますね。
はい。
はい。他に何かありますでしょうか。
あ、あともう一つ。
もう一つ、はい。
この動画の下の軸っていうのは、これはライバルの軸。
はい、そうですね。
その下に自社軸ってありますから。
そうです。
その軸の下のベネフィットっていうのは、ライバルのベネフィット。
その軸をお客さんが、例えばスタバに到達するまでにですね、はい、なんか静かわさわさしてないで、はい、静かにお茶飲めるなって思ったとすると、それベネフィットですよね。
上の軸に対しての、
はい、
根拠となるベネフィット
い、はい、感じてる、もしくはこうお客さんが想像している、
はい、
3枚目でいうとそういかったのそうですね。まだ買う前なので静かに勉強できそうというベネフィットですよね。他にいかがでしょうか。増田さんの最初に言っていた戦略ってなんじゃほいというのはどうですか。今日一日やって、
はっきり言ってわけじゃないんですけど、
はい、
以前よりはちょっとなんか
配線がつながった感
が、はい、つながりました。
はい。そうするとこれを軸に例えば、まあ今日具体的に出したランチェスター戦略とか、まあ具体的に出しましたけど、なんとか戦略とかっていろいろもし見られたら、これとこう付き合わせするともしかしたらもっと配線がつながりやすくなるかもしれません。
ちょっと帰ってまた本読み返してみようかな。
はい。石岡さんですか。最初にこうこんなの得られたらというところは今日は
確かに非常に分かりにくいのは分かりにくいんですけども、その分かりにくさにやっぱり答えがあるとは思ってたので、はい、難しい問題は簡単に解決できるとは思ってはないんですね。だから分かりにくいのは当たり前だと思ってますね。その分かりにくさがすごい良かったな。
分かりにくさがすごい良かった。
じっくり考えると確かに、
はい、
やっぱりその、いいというのは両方ある、
はい、
世の中に矛盾があって当然であって、はい、割り切んない、なんて器の広さというか、その考え方がいいなと。
いいなと。
はい。
はい、あとは、こう配線をつないでいただいて、はい、で、クライアントさんでこう試していただくと、はい、だんだんつながっていくかと、はい、さらに。
ちょっとイメージはもう一応埋まったので、
はい、
あと何週か回せばいいかなと思います。
はい。はい、ぜひぜひ。鹿さんは、今日の当初の目的は、
目的は、まあ当初はあんまりはっきりしてなかったんですけど、
はい。
まあちょっとぐるぐるしないと分かんないなっていう。
ぐるぐる、
はい、
はい、
感想ですね。
この風よけの僕の手書きのやつをですね、あのぐるぐると回してみていただくのがいいかと思います、
はい、分かったと思っていたこの一番最初の、
はい、
このすごろくもなんかだんだん分かんなくなって
午前中で分かったような感じだったのに、う
ん、当分ちょっとこれずっとにらめっこしてないと分かんないです
ね。今あの戦略行動を受けてる人は、うん、僕何も言ってないのにこれ写経しますとかって言ってますよ写経しますとか。福田さんいかがでしょうか。
風よけ戦略って、
はい、
ここのかもって思って聞いてたんですけど、
はい、
そういう関係じゃなくて、もっと全体、
もうこの全体像が含まれてます。はい、あの全部含まれてないあの言葉としてはですね、含んでないこともありますけど、概念としては全部を含んでるというより、大事なところだけ、最も大事なところばっかり、抽出版だし、あとさっき言ったように円で回さないと回せないんですよね。やっぱなんかスゴロクだからこう止まっちゃうと。
これなんか昔、
はい、卵の
国コースで見た。
そうです。
これが決まって、
はい、
あと戦争で言ってたコア決まって、
コアはここですね。
はい、あとはここですね。ここで生きていくのがこっちに行ってたっていうのが決まって、
はい、
コアが見つかって、はい、今回初めてこれですかね。ここ
自分の軸、
自分の軸を決めるって場合を決めてないので、
はい、
そういう考えて、
はい、
商品開発このもう前段階で終わってないとってことですよね。
まあ、だし今後もしていくことでもありますよね。
この戦略はおそらくもうなんかマーケティング戦略だなって途中から聞いてたんですけど、
はい、
やっぱ最終的にそのマーケティング戦略が消費戦略につながるし、コアへの戦略全部つながりますよっていうまとめ方かな、
はい、
と思います。
はい、
でここの作っているのは商品じゃなくて、おそらくそのそうマーケティング戦略を作っていく
と速く回す、もう全体ですね、ビジネス全体を速く回すっていうことですよね。だから商品を作るも一つに入ってますね、
うん、まあ、ちょっとまだハイレベルだなと思ったのは、ここを回しながらさっき言ったあのここの軸のブレが発生することと想定するライバルの軸もどんどん変わっていくから、
はい、
ここすごい感出られない
から、ちょっとラットレースみたいになっちゃう。
コーヒー屋さんでこう
買ったら
出られないので、こうまあ大きく回せないですね。もっと早くここをできるように練習すればいいのかなって思いました。
今に対するコメントだとですね、この風よけのこのシートを何回も回していくと、実はねライバルがねどんどん確定していくので、あんまりね実はライバルの軸もぶれなくなってくるんですよ。そうすると自分もぶれなくなってきます。
そうですね。その、まあ、ここに回して早くその手を打つっていうこと自体が、
はい、
そんなにできないんだろうなっていう。皆さんはもう毎日のようにこう想定シーンを変えてこうメールを打たれてるじゃないですか。
はい、
ああいう仕組みを考えないと普通のビジネスやってると、
はい、
そんなの1年に1回とかで考えないなと10年で10パターンだとするととてもこの大きな車には回せない
1年300回回すのと
ちょっと意識を変えていかないと、
はい、
も使えるようにはなれないのかな、
はい、というような振り戻しを持っていただければそれだけでも回転数が上がるんじゃないかと思います。そうなんですかね。寺本さんいかがだったでしょうか。本日想定した得たい結果というのは
最後の説明で、
はい、
あのちょっといい感じが甘かったなって思ってそのまま使えるようになって、
はい、
ちょっと恥ずかしかったです。
いいではですね、これにて丸一日の10時に開始して、ちょうど今金庫観光になりまして、終了したいと思います。今日6時間どうもお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
それではそのお配りした声を、はい、いただきますと、これが僕の